ヨハネ9の1から7。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは、私を使わした方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから、地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そして、その泥を盲人の目に塗って言われた。行って、シロアム、訳して言えば、使わされたもの、の池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると、見えるようになって帰って行った。目の見えない人でも仕事に就くことができます。現代と違いまして、イエス様の時代には、目の不自由な人々の多くは物乞いをするしか生きる方法がありませんでした。エルサレムの神殿に通じる道にもそうした人たちが大勢いました。イエス様はその中の一人、生まれつき目の見えない人の前に立ち止まりました。一緒についてきました弟子たちも同じようにこの人の前で足を止めました。この人が生まれつき盲人であるということを弟子たちが知ったのは、おそらくこの人自身が、私は生まれつき目の見えないものです、いくらかのお金でもこの不幸な私に恵んでください、そう言っていたからだろうと思います。で、弟子たちはこの人が生まれつき目が見えないというのだけれども、それは誰が罪を犯したためか、そういう議論を始めたのです。ある弟子は、それは両親が罪を犯したからだと言いました。別の弟子は、いや、本人の罪のためだと言います。でもそれを聞いていた他の弟子は、人は生まれる前にどうやって罪を犯すのか、そんな議論も始めたことでありましょうね。けれども、このような議論はこの人を苦しめるだけでした。皆さん、目の見えない方は耳が敏感です。弟子たちが小さな声でひそひそ話していても、何を話しているかはきっとはっきり聞こえたことでしょう。障害は罪の報いであり呪いである。この人はそんな言葉を何度も何度も聞かされてきたことでしょう。そして聞かされるたびに、じゃあ私は神様からも見放されているのか、そういう気持ちになったことだと思います。弟子たちが議論していたのは、この不幸な人を助けるためではなくて、この人の不幸を題材にして宗教上の議論をするために過ぎなかったのです。世の中にはそうした議論がいっぱいあります。議論のための議論なんです。現代は皆が評論家になりました。無責任なことを言うようになりました。ずっと以前は自分の意見を発表するには、新聞ですとか雑誌ですとかに投書するのがほぼ唯一の方法でありました。決められた字数がありまして、そこに自分の意見をまとめて書かなければいけませんでしたから、よく考えてから書いたものです。しかし、インターネットの時代になりまして、人々は思いつくままにツイートするようになりました。それによって、まともな意見が書き消されるだけではなく、言葉の暴力によって人を死に追いやる。そうしたことさえ起こるようになりました。そこには他の人を人として尊重する心が欠けています。イエス様は、人はたとえ全世界を得ても 命を損じたら何の益がありましょう。そうおっしゃいまして、どの人の命もこの全世界よりも重いのだと、そう教えておられます。また使徒パウロはローマの手紙の中で、キリストが代わりに死んでくださったほどの人を、あなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。そう訴えています。弟子たちは、弱い立場の人を思いやることをイエス様から学んできたはずです。イエス様は言葉でもお教えになりましたけれども、本当に自らの模範を持って弟子たちに教えてこられた。なのに、弟子たちはイエス様の心を自分の心とはしていなかったのです。で、弟子たちは散々議論しましたが、結論が出ませんので、じゃあ先生に聞いてみようということになりました。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？そう質問しました。両親が罪を犯したと主張していた弟子も、本人が罪を犯したんだという弟子も、イエス様が自分をサポートしてくれるとそう思っていたでしょう。でもイエス様はどちらもサポートしませんでした。イエス様の答えは弟子たちの考えとは全く別のものでした。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。弟子たちはこの生まれつき目の見えない人の不幸の原因を過去に遡って問うていました。ところがイエス様は神様がこの人にこれからしようとなさっていることについて語られたのです。過去のことではなく将来未来のこと、原因ではなく目的のことをイエス様は語っておられるのです。問題を解決するために原因を追求する大切なことです。科学や技術の分野では特にそうでしょう。何かの機械を作りましたがうまく動かないといった場合は、一体どこが悪いのか、部品の一つ一つを点検し、その原因を追求します。そして悪いところを修理して問題を解決します。社会の仕組みでもそうです。株の値段がもうすごく変動して、投資をしている人が損失を被る。なぜそうなったのか。それを調べまして、誰かが株を操作しているんだ。そうわかりますと、不正な操作ができないような法律を作ります。会社でも部下がとんでもないことをして、会社の信用をなくすようなことがないように、取締役が監督をします。それにもかかわらず問題が起こったら、なぜそうしたことが起こったのか調査をして、そしてそれをチェックする制度を作るのです。同じように、人生のさまざまな問題においても、原因を追求して解決しなければならない。そういうことは多くあるでしょう。けれども皆さん、すべてが原因を追求すれば、それで解決できるとは限らないのです。特に誰か他の人から言われのないことで被害を被ったとき、原因を追求することだけで問題を解決しようとしたらどうなるでしょう。自分に被害を与えた人を憎み、あんな人を信用するんじゃなかったと後悔する。結局のところ人生はうまく立ち回った方が得をするんだ。そういう結論に達するだけではないでしょうか。神様への誠実も、人への愛も捨てた醜い人生が解決である。そういうことになってしまいます。このような場合、なぜそうなったかということではなく、今、ここからどうしなければならないか。それを考えなかったら解決は見えてきません。岩橋武雄という人をご存知でしょうか。 岩橋さんは1898年、明治の31年、大阪市で生まれまして、1954年、昭和29年、56歳で亡くなるまで、日本の盲人福祉のために大きな働きをしたクリスチャンです。岩橋さんは東京の大学、早稲田大学ですが、そこで学んでいますときに網膜剥離のために失明しました。人生に絶望し、その年の大晦日に自殺を図りましたけれども、母親の何でもよいから生きていておくれ、お前に死なれたら私は生きがいがなくなる、そういう言葉によって、どんなことがあっても私は生きていこう、そう決意するようになりました。もう大学での勉強を続けられなくなりましたので、盲学校で点字を習得します。それで点字で聖書を読むようになりました。そして今朝のお言葉、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の業がこの人に現れるためです、この言葉に触れたのです。点字ですから、文字通り指でその言葉に触れました。そしてこの言葉もまた岩橋さんの魂に触れました。岩橋さんはこの言葉をきっかけに、そして同じく盲人であった牧師に導かれまして、母親と一緒にバプテスマを受けたのです。岩橋さんは自叙伝を書きました。光は闇よりという題なんですけれども、その中にこう書いています。この聖句によって闇の問題が一切解決されました。で、岩橋さんはその後、目の不自由な方も受け入れるということで、関西学院大学で学びまして、さらにエジンバラ大学に留学しました。修士号を得た後、英国の盲人福祉の実態を調査して、それを日本の盲人福祉のために生かしたのです。またヘレン・ケラーとも交流がありまして、それがきっかけとなって日本ライトハウスを創設しました。ヘレン・ケラーを日本に招き、彼女の伝記を書いています。神様は失明によって人生に絶望し自殺を図った青年を、多くの目の不自由な方々が教育を受け社会で活躍することができる、そのことのために用いてくださったのです。私たちはこの肉眼は見えていますけれども、イエス様を信じるまでは内面の目、魂の目は閉ざされたままでした。霊的に盲目で、聖書に示されている神様の栄光も愛も見ることができませんでした。で、神様がわからないものですから、自分のことも本当にはわかりませんでした。自分が神様に作られたかけがえのない存在であること、そしてそうした存在として生きるために、罪を許され、神様からの光を受けなくてはならないこと、それがわからなかったのです。けれども信仰によって霊の目を開いていただきました。岩橋さんも肉眼はもう一度見えるようにはなりませんでした。けれどもその霊の目は開かれて、神様からの使命に生きる充実した人生を送ることができたのです。イエス・キリストを信じる者には、障害や痛みや苦しみ、困難、それはその人を閉じ込める牢獄ではなくって、むしろそこから新しい人生に歩み出していく解放の扉になるのです。さてイエス様は地面に椿をして泥を作り、その泥をその人のまぶたに塗りました。普通だったら何をするんだ、盲人だと言ってバカにするのか、 そう言いたくなるところですが、この盲人はイエス様がなすがままに任せました。なぜでしょう。神の業がこの人に現れるためです。その言葉を聞いて、この自分の身に神の業がなされるんだと、そう信じたからです。目の見えないこの人には自分に語りかけたのが誰なのかは分かりませんでしたけれども、私は世の光である、その言葉を聞いて自分に語りかけた人を信じたのです。さらに、行ってシロアムの池で洗いなさい、その言葉に従いました。全盲の彼がシロアムの池まで歩いていくというのは大変なことだったでしょう。でも彼は語られた言葉に従うことによってその信仰を表しました。信じるという漢字ですが、人弁に言葉と書きますね。信仰は語られた言葉により頼むこと、信頼することから始まるのです。ローマの10章に、信仰は聞くことから、聞くことは御言葉によると書かれてある通りです。この人は語られた言葉によってそれを語った方を信じました。そしてシロアムの池で目を洗いますと、なんとすぐに目が見えるようになったのです。普通は目の機能が回復しましても、ものがはっきり見えるまでは何日もかかります。ところがこの人はすぐに目が見えました。景色や家や人物を認識することができました。これは神様の業、奇跡です。私たちも神様の言葉を聞き、それに信頼し従うなら、やがて神様の大きな業を見ることができるようになります。イエス様の言葉、私は世の光というのは、天地創造の第一日目の光あれっていう言葉を思い起こさせますね。イエス様はその光です。そしてイエス様が椿して作った泥は、創造の第六日目に人間が土の塵から作られたということ、それを思い起こさせます。椿というのは口から出るものですので、言葉を表すのです。世界は神の口から出た言葉によって作られました。イエス様はその言葉そのものとして、父なる神、聖霊なる神と共にこの世界を創造されたお方です。イエス様はこの人の目を再創造して、完全な視力を与えてくださいました。闇に光が照りました。彼の世界は一変しました。この目の見えなかった人にとって、それは世界がもう一度新しく作られたのと同じでした。イエス様がこの人にしたこと、命じたこと、その一つ一つには意味があって、イエス様が誠の神であることを示しているものだったのです。しかし、なぜシロアムの池なのでしょうか。エルサレムにはこの前学んだベテスダの池っていうのもありましたよね。この人が目を洗うことができる池は数多くあった。ところがイエス様はその中のシロアムの池を指定しています。それはシロアムという名前に使わされたものという意味があったからです。そして使わされたものとは、神から使わされた救い主イエス・キリストご自身を指しているからです。イエス様がこの盲人の目を開いたのは、カリオの祭りの時と思われます。カリオの祭りの最終日には、祭司がシロアムの池に行きまして、そこから水を汲んで、汲んだ水を 祭壇に注ぐという儀式が行われました。その儀式が行われた日にイエス様はこうおっしゃったのです。ヨハネの7章の37と38。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖霊が言っている通り、その人の心の奥底から生きる水の川が流れ出るようになる。イエス様はご自分の命を十字架という祭壇の上に文字通り注ぎ出されました。そのことによって私たちすべてのものの霊の渇きを癒してくださいました。イエス様がこの人をシロアムの池に行かせたのは、人はこのイエス・キリストのもとに来て初めて目が開かれ新しい人生を始めることができる、それを教えるためだったのです。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。すべて疲れた人を重荷を負っている人は私のところに来なさい。イエス様は常に私のところに来なさいと招いてくださいます。聖書はいつでもイエスのもとに行きなさい、そう命じています。私たちもためらうことなくイエス・キリストのもとに向かいましょう。そこで光を受け、新しくされ、新しい出発をするのです。お祈りを捧げます。父なる神様、イエス・キリストを私たちの救い主として使わせてくださり感謝します。主イエス様は私たちの城はまた光です。主イエス様が私たちの内面の目に触れてくださり、霊の目が開かれ、私たちに与えられた人生の意味を知り、目的を見出すことができますよう導いてください。あなたの御業がこの身になされることを信じて、明日に向かって進ませてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。